解説営業人 .com。 この番組は日本語ができる中国人営業パーソンに対して営業人 .com で掲載された記事の解説を通して営業スキルや知識について理解を深めていただくことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。解説営業人 .com のお時間がやってまいりました。トランスエージェントの筧でございます。本日収録日4月27日でございます。連休前でしたので、ため撮りをさせていただいております。ということで本日も伊藤さんがお越し来てます。
伊藤でございます。普通に今回は
さっきというか先週の放送で
ため撮り感出してます。
そう先週の放送で五郎さん流で入ってきましたけども、普通で、
はい、普通で今回は
普通です、ね、はい、ありがとうございます。
あれ何回もやってもしょうがない。
そうあれできるのは五郎さんだけですからね。勢い出すためには五郎さん流がいいだろうという仮説のもと、五郎さんの動きを見ていくと食い気味だったっていう事実が見えたので、それをやってみたとこ勢いが出た。食い気味はいいぞというのを証明したのが前回の放送でした。
ただし五郎さんではないので長くはやらない、
ですね。
1回だけしかやらない。
そうです。あれ五郎さん の技術ですか。
そうです、はい、
別に特許ではない
です、ね、特許ではないですけど、
はい、五郎さんの技術
で強みですから、
はい、という状況でございます、はい。で、前回はですね、購買目的の違いのお話をさせていただいたと、はい、で B2C と B2B では大きな違いがあり、 B2C においてはそのクオリティオブライフを高めていくから感情的になると、うん、だから営業トークとかも世界に一足できますよ、あなたのだけよ、うん、他もやってますよ、うん、乗り遅れないでみたいな営業トークが必要になってくるものの、はい、B2B というのは企業の課題解決になってきます、うん、はい、そうすると経営視点みたいなところが重要になってくるので、感情に訴えたとしても難しいですと。で、具体的な事例として便利という言葉があったねと、はい、便利っていうのは定量化が難しいですよねと、うん、便利になってこれだけの人数を削減できましたよ、便利になることでこの時間を避けたので、営業時間に使えて、そしてこう売上が上がりますよっていうような定量的にその効果を示すことができれば B2B においては意思決定につながるんですけども、うん、そこを意識してない営業マン多いんじゃないのっていうのが前回のお話でした。
はい、
はい、では、今回はですね、はい、じゃあそのニーズっていうものの違いなんだ、うん、経営視点においてその経営の課題を見つけ出し、この課題を解決できるものが購買意思決定につながりますねっていう話が B2B と B2C の大きな違いの一つではあったんですが、それ以外にももう一つポイントがありますと。でそこは登場人物の多さですねが、まあ大きくポイントとしてありますよと。
で我々が普段買い物をするときって、はい、基本は自分一人で来ますよね。
基
本コンビニ行ってあれ買おうとか、
それは今からこれ食べたい、はい、甘いもん食べたいなぐらいですからね。
でまあたまにというか家族とかもたまには意見言うけど、うん、基本的には自分一人の話、うん、まあ家とか買うときはちょっと違うかもしれないですけど、はい、うん、普段の生活においては自分一人で物事が決まる。まあだから先ほどのその購買の目的ですね、うん、これいいなと思ったらすぐ買う、うん、購買行動に起きるっていうところがあったんですけど、うん、B2B においてはその窓口の方がいいなと思ったら買うわけではなくて、
ないですね、
はい、そこに関わる会社における、うん、お客さんの会社サイドにおけるいろんな人がその購買に関わってくるっていうのが2つ目の特徴の違いになりますと。
いやそうです、ね、
それを意識してまた商談に臨めるかどうかで、うん、全然その進み方とか、はい、受注の角度っていうのが変わってくるんじゃないかなというふうに考えてますね、
はいはい、いや確かに。でまあそれこそ以前から私その放送でお伝えしてたのは、意思決定に関わる人がまあ、いわゆるそのキーパーソンの話をさせてもらった時に、
は
い
は
い
ね、
4つの分類を話をさせてもらってましたと、はい、で、そこではどちらかというと権限のあるなしと発言力のあるなしだけでその話をしてたんだけど、今回ちょっとお伝えしたいところで言うと、どちらかというとこう部門をまたがったところですよね、意識していかなきゃいけないのは、こういったものが一つありますねと。だから一つどうでしょう、こう購買に合ってるだけで終わっちゃってる人っていますよねと。
そうですね、う
ん、で購買としては、うん、検討してみるよってなったとしても、うんうん、 その人が検討する範囲ってどっちかっていうとこう価格とか、
そうですね、
はい、その在庫の 納期的な話ですよね、はいはい、ここにおける検討になる、はいはい、でも企業ってその価格と納期だけで物事が決まんないことが結構多かったりしますよね、はいはい、例えば
だから化学品とかですと、ちゃんとその法律に準拠した材料を使ってるかとか、ソフトウェアもそうですよね、その利用規約がちゃんとその情報を預かってもらうからには、その情報基準に管理基準が満たしてるかとか、そういうところになると法務の方も十分
その
購買に関わってきて、そこでノーっていう権限を持ち始めるって言い方は変ですけど、
おっしゃるとですね、いわゆる発言権もないし、でも権力はあるんですよ ですね。だから、いわゆる、キーパーソンの中ではコメンテーターという位置づけになるでしょうね、はい、でもノーという権利を持っていらっしゃるの で、はい、この人にノーと言わせないためにどうしなきゃいけないかっていうのも一つ対策はしなきゃいけないんですよ ね。
とか先に明確にしとくとかね、そこがよくこう問題になることが分かっていれば、
確かにそうだ、まあ、最近で言うと、あれですね、環境系の設備の販売のお手伝いをしていますが、VOC の処理設備ですね、例えばそういったものでも基準、その顧客の購買をするにあたっての、要はニーズが合致していたとしても、地元環境局のルールには準拠してないみたいなでありますよねとか、そういう系ですよね。それをやっぱ先に確認しとけば見込みから外せるっていう、
ね、ニーズがあってもそこでそもそも買っちゃいけないって言われちゃうんだったら、どんなに頑張っても成立しないですからね。
やっぱ営業マンっていうのは売りゃいいってことで、全ての案件を増やしゃいいわけじゃないわけですね、だから最終的にお客様がお役に立って案件を成立させるっていうことがゴールとしてあるんだけど、その合間のところは別にあんまりこうなんていうんですかね、こう重視されてないというか、別に1打数1安打で一発ホームランでもいいわけですよね。でも確率論を考えるとたくさん持っといた方がいいだけであると。でその中で確率を高めていくためにはダメな理由を聞き出すっていうことも一つポイントなんですね。そこで言うと、この購買にはいろんな人が関わってる、でそのダメがいいを追い越せないっていうのを判断早めにするためには、そこをちゃんと聞き出しておくっていうことが大切なんだということですよね。
まだそれはなぜかというと、やっぱり B2B においては購買に関わる人の数が全然、個人 2C の購買と全然違うわけ
です。比じゃないですね、はい、
そういうところですね。
全く属性の違う、考えていることが違う人が、まあ、一つ物を買うっていうことに対してかかってくるから、そういう対応が必要ですよね、なので入り口としてはまずたくさんいるんだっていうことを知ろうと、で次の段階においてはノーを言ってくる人がいるかもしれないので、その脳の壁がどこにあるのかっていうことを理解し、早めに確認をしておこうと。で今の事例で言うと、法務系が結構分かりやすく脳の壁になりやすそうだねと、
とか財務ですね、
財務か
余震のところとか、
そっちが次に出てくる、その上で現場のニーズを聞いていくっていう、そのような、まあ、同時並行の作業ではあるものの、そういった作業を進めていく必要はありますよね、まあ、おっしゃる通りで、今その同時並行の話だけど、要はいきなりホームに会いに行って御社がこれ買う可能性ありますかなんて聞きに行く営業はバカすぎちゃうからね、やっぱりこうしっかり現場のニーズを聞いて、いやちょっと本格検討したいから周りの部署を紹介してもらうっていうことだから、これ曲がり間違ってもまずホームから行くべきだってことじゃないですかね。
そういう解釈してもらっちゃ困る。
そう必ず現場のニーズをしっかり聞き出して、その要は期待値を上げる作業は営業マンの仕事ですと。なんだけど期待値調整をしていく上で導入をしていかなきゃいけないときに超えなきゃいけなきゃいけない脳の壁っていうのを探しに行こうぜっていう話。
そうですね。
だからニーズがあるから OK じゃないんだっていう話が同時にこう言いたいことです。 で早めに聞かなきゃいけないのでホームにアポを取るのは絶対やめてくださいということでございます、はい、さあ、2回にわたってですね購買の違いですね、
こんなお話 B2C と B2B の購買の特性の違い、
はいはい、お話しさせていただきました。本当にですねこれを意識して営業するだけでも本当に違うと思うんですね、うんはい、目の前の人にあのニーズありとかなんかいいねっていうふうに言われたからこの会社案件進みどそうだっていうふうにまあ、案件管理するときにつけちゃう人結構いると思うんですけど、はい、そうじゃなくてあここ確認したっけかなここ確認したっけかなっていうことを意識するだけでもだいぶあのまずその行動の質変わってくると思いますの で, です、ねはい、ヒアリングの仕方とかですね、はい、あのぜひちょっと今回お伝えさせていただいた、たくさんの人が関わってるんだっていう話ぜひ、まあ、覚えておいていただければなというふうに思います。ということで、この放送面白かったなという方ぜひディーンゆえしていただければと思います。本日は以上でございます。どうもありがとうございました。